澤谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。気持ちの旬通信パーソナリティの澤谷優子こと澤ぽんです。前回の放送を聞いてくださった皆さん、温かいメッセージありがとうございました。そして今日、初めましてのあなたも、ようこそ気持ちの旬通信へ。今ここにある気持ちにそっと手を当ててみたくなるような、そんなヒントを今日もこの声に乗せてお届けしますね。私はキャリアコンサルタントとして活動しながら、平日はフルタイムで会社員をしています。この番組は今ここにある気持ちを大切にすることをテーマにお届けしています。日々の暮らしの中でふと湧いてくる小さな感情、嬉しい、もやもやする、なんかちょっと切ない、そんな曖昧な気持ちってつい見過ごしてしまいがちだけど、実は自分らしさのヒントが隠れているかもしれません。そんな気持ちの旬に耳を澄ませながら、素敵なゲストと一緒に自分らしく生きるヒントを探していきます。さて今日はその記念すべきゲスト回の第1回目、ラジオ出てみたいと即答してくださった永井明子さんことアッキーをお迎えしています。アッキーは会社員をしながらパーソナルスタイリストとしても活動しています。自分の心に向き合ったおしゃれを大切にしている方で、そんな自分の心に向き合ったおしゃれって知りたくないですか？この後すぐお伝えします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りします。
夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。永井明子さんことアッキーです。どうぞ。
こんにちは、はじめまして、アッキーと申します。よろしくお願いします。
はい、今日は本当に来てくださってありがとうございます。
こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。はいはい、
なんかこういう出だしから2人でトークが始まりましたが、なんか台本らしきものはこうお互い事前に打ち合わせはしたんですけれどもあんまり細かいところまでは今日決めずにやりましょうっていうところで、
なんかね、リフレッシュなものを届けたいというか、フレッシュな気持ちとか、フレッシュな、なんだろう、この生の熱量っていうかエネルギーを届けた方がいいよねって2人で話をしたので、
なんかこの瞬間のこう気持ちを味わいながら、秋は気持ちよく話していただければなと思いますはい、なんか秋と出会ったのもまだ1年ちょっとぐらい前。
そうですね、もう5年以上10年ぐらい長くお友達でいる気がするんですけど出会ったのは1年半も経ってないですよね。
東京創業ステーションの、はい、通称スタハの
スタハさんのね、スタハ、タマさんの方のね、
はい、タマさんの方の講座で、なんか初めて会った時のテーブルで隣みたいな、
隣でそのなんだろう、ゼミでね、そんなに仲良くする人ができるとは思わなかったのに、今となっては
、はい、こんなラジオを一緒にお届けする中に
そうですね、サーポンとはね、たまたま私が前勤めてた会社の近くだったりとか、そういうのでご縁がねものすごくあって、実はね同じ建物にいたんじゃないか疑惑とかありましたよ ね、
すれ違ってたかもしれないね、みたいな、隣で飲んでたかもしれないねとかね、
きっとそんな、ね、近くにいながら出会うことがなくずっと過ごして、昨年たまたま出会ったみたいな、ね、
はい、そんなお二人で今日はお お届けしていきたいと思うんですが、じゃあまずちょっと早速なんですけど、秋の自己紹介からお願いできますか。
はい、永井明子と申します。アッキーって言われています。秋パンとも言われてたりするんですけど、私はですね、まあ、自己紹介何喋ればいいのかっていうところなんですけど、さっきサワポンがご紹介していただいた通り、私もサワポンと同じように会社員をしながら、パーソナルスタイリングですね、まあ、いわゆるファッションスタイリングのお仕事を週末に始めている、もう本当に普通のどこにでもいるような会社員です。で、まあ、仕事は、会社員の仕事はですね、大手の化学メーカーで、サーボンと似たような IT 部門のお仕事をしています、うんうん、はい。で、あと自己紹介としては、出身は広島で、うん、今東京に住んでて弟2人暮らしっていうところですかね。はい、はい。
なんかラジオでこのスタイリッシュなアッキーをお見せできないのがちょっと残念なんですけど、後で SNS に写真をアップしておこうと思います。
あ、嬉しいです、ありがとうございます、
はい、ちょっとお肌も綺麗でこう透明感があってすごく素敵な、今日なんか褒めまくってますけど
あれなんかある
裏はないですはい。で、私からこうなんていうの、ラジオ出てみないって声かけた時にもう即答で迷うことなく、え、出たいってこう回答してくれて、うん、なんかあの時の気持ちって覚えてますか。それとなんて言うんだろう、こうラジオに出たいってこう即答してくれた、なんでこう即答してくれたのかっていうのちょっと教えてほしいんですけど。
あ、なんかサーポンがラジオをやるって言って、え、サーポンがラジオなんでっていうのはあったんですけど、なんか出たい人みたいな感じで言われた時に、多分ターポンが後で言ってくれるんですけど、私も実はラジオパーソナリティすごい大好きで、昔もすごいラジオ聞いてたから、それこそなんかお手伝いできたらいいなっていうのと、うんうんうん、まあ、興味本位っていうか、別にサーポンのラジオが興味本位っていうよりは、それをやる自分が出ることに全く抵抗がないので、うん、なんか、はい、私呼んでもらえるんなら出るよみたいな気軽な気持ちです、
う
ん
う
ん、
もうなん瞬間的にもうやりますみたいな、
うん、やりますみたいな多分すごいノリが軽い人って言われてるので軽いノリです完全に。
喋るのも好きって言ってたし、うん、なんかラジオも好きっていうから、すごいこう親和性が高かった。
私はなんかどちらかというとサーポンがラジオやるっていう方が頭がぐるぐるしてて、なんでっていうところがはてなぐるぐるっていう感じでしたね。
あ、そうなんだ、うん、
なんで興味持ってたんだろうなとか、そういうことはちょっと知りたかったな、
うん、あ、なんかこう、うん、私がラジオっていう手段でもこう秋を知らない人をこの、うん、ラジオを通じて秋を知る、なんかこう人と人をつなぐっていう手段がラジオでもできるんだっていう風にすごいこう雷に打たれたみたいな瞬間があって、うん、まあ、それが夢の種ラジオ放送局の説明会だったんですけど、うん、あ、なんかこうなんか対面で会うだけじゃないんだなっていうところをすごくワクワクして挑戦してみました、うん、
なるほど、
はい
じゃあ、おーと思って聞きました
じゃあもうちょっとアッキーのことをこう皆さん知りたいと思っていると思うので、なんかこう人生のこうターニングポイントになるような、まあ、そしてその今のこう活動につながるよ、つながる転機にこうなったような出来事ってありますか。
ありますね。私はなんだろう、普通の会社員って言いましたけど、なんか自分で波乱万丈な人生を作っちゃってて、離婚と病気を経験したっていうところがあるんですけど、うん、これがちょうど3年前に経験した病気になったっていうのが大きなターニングポイントになったかなと思ってます、
うんうん、なんかもし可能だったら少しその時の状況とかお話できますか、
うん、はい。私今年で48になるんですけど、44の時かな、だから3、4年、4年前になるのか、うん、今から言うと3年半前ですけど、うん、人間ドックで異常が見つかって、私は子宮だったんですけど、うん、なんか検査に行ったらすぐ病院行ってくださいって言われて行って、うん、まあ、実はそれが癌だったんですね、うん、まあ、子宮体癌だったんですけど、うん、結果的に。で、実はですね、子宮体癌になった時に、うん、私おばあがですね、その 2年ぐらい前に同じ病気で亡くなってて、初め死ぬかと思ったんですよ。
いや誰でもがんっていうと、
う
ん、
死を覚悟する。そうそうそう、うん、でうちの祖父母も、まだ祖母は元気なんですけど、みんながんで亡くなってて、がんがなくなる病気っていう風に思い込んじゃって、自分死ぬかもっていう、初めて死ぬかもっていう風に思って、割と順風満帆な人生だったんですけど、初めて死ぬかもと思って、ちょうどその時コロナだったのもあって、結構世界もね閉鎖されてた感じだったので、本当に死ぬかもって思ったのが大きなきっかけです。で、結果蓋開いてみると、おばあは病院に行くのがちょっと母に聞いたら遅かったっていうのがあって、私は初期だったんで、全然なんだろう、結果的には早期治療で、もう全然今元気なんですけどね、はい、
全然そういうのを感じさせない、
感じさせない
パワフルな、生き方をして、なんかそういう、こう大変なこう経験の中から、こう自分自身のこう、なんて言うんでしょう、目標とか、 なんか軸みたいなのが見えてきた感じですか？
そうですね、やっぱり当時コロナだった、コロナで結構こういろんなことが制限されてましたけど、だから自分と向き合う時間があって、病院も誰もお見舞いに来れないような状況だったんですね。なので1週間私は手術して終わっただけだったんですけど、幸いなことに抗がん剤の治療とかもなくって、やっぱりそのがんの検診の結果が出るまで、すごい自分でやりたかったことができてなかったり、そのコロナになる前にパーソナルスタイリングやるきっかけになったパーソナルカラーの資格を取ってたんですけど、それも結局全然活かせてなかったので、もうやりたいことをやろうと思って、その時に決意をしたっていうところであります。
もうなんかこうセカンドステージが始まったみたいな。
そうですね、セカンドステージ
もう今がセカンドじゃないかもしれないけど、
なんかその時にすごいいろいろ考えて、やっぱりやりたいことをやって後悔しないようにしようって思ったのが大きいきっかけでした。
そうか、こういう自分軸がビシッてこう立ったっていう感じかもしれない。
はい、
はい、じゃあちょっとこの後ジングルを挟んで、アッキーのこれからの夢とか、なんか届けたい思いとか、なんか後半でお話ししていきたいと思います。
よろしくお願いします。
どうぞまた引き続きお付き合いください。
オープンラインレディオ夢の種。
はい、後半もアッキーとお話を進めていきます。
よろしくお願いします。
じゃあアッキーのこう活動を通して、なんかこれからこんなこう世界にして、世界っていうとなんかワールドワイドな感じがするけれども、なんか今後の展望とか夢とか、なんか目標など思っていることありますか？
そうですね、まず今去年ぐらいから本格的にそのファッションのスタイリングっていうのを伝え出したんですけど、どういう人に伝えたらいいんだろうっていうのを、ここ1年活動しながら、悩んでるところがあったんですよね。正直どういう人に届けたいかっていうのが自分の中で明確にならないと相手にも届かないんですけど、やっぱり思ったのは、私は特に会社員しながら働い、やってるんですけど、会社員の人にもっと届けたいなと思っていて、要は自分の周りの人、結局ほら私は子供がいないから、子供がいるいないで忙しく忙しくないっていうのはあるかもしれないんですけども、会社員でね、日々のタスクに追われてすっごい働いてて忙しくしてたり、お母さんでね、結構子供のことが優先になってしまって、自分後回しにしちゃってるような、そういう人がもっと 綺麗になってね、うん、旦那さんから褒められたりとか、ママ綺麗だねって言われたりとかさ、なんかそういう人たちにもっと届けていくっていうこともやりたいし、うんうん、なんだろうな、私今会社でね IT の部門にいるんですけど、うん、IT の人って、まあ、私の世代の人もそうですけど、割とみんなこう男性的に頑張るじゃないですか。
なんか変な言葉だけど、うん、男並みみたいな、今これ言っちゃちょっと NG ワードかもしれないけど、
うん、NG ワードかもしれないけど、はい、まあ今って結構ね、そうじゃない時代にだんだんなってきていて、うん、でもそれにそれすらも情報取れなくて追いつかないような人とかいると思うので、なんかそういう人たちに届けていきたいなっていうのがありますね、
うんうん、なんかこう自分をないがしろにして、
うん、
自分をこう優先できてないみたいな、
そうそうそうそう、うん、私もどちらかというと人を優先してたりとか、うんうん、割となんだろう、なんか自分より他人を優先してきた人ってものすごく多いと思うんで、
う
ん、
そうね、うん、なんかおしゃれがこうすることが罪悪感みたいな、お金をかけるなんてとか、
ありますね、ね、
そういうのもあるかもしれない、う
ん、でやっぱりファッションって変な話なんですけど、やっぱり情報が、まあ、このいろんなね情報な時代あるんですけど、うん、アップデートできてない人っていうのがものすごく多いっていうか、例えば子供の生まれるまでとかさ、
若い頃からアップデートされてないとか、
そう
ドキッとしちゃった今
いや、なんかこの間サーポンにも来てもらったんですけど、うん、ヘアメイク、
はいはい、
今ヘアメイクじゃなくてメイクのね講座も、
はい、ベースメイク講座でしたね、
そうそう、ベースメイク講座でも言ってたと思うんですけど、アップデートできてないとなんかこうね、
確かに眉毛にも流行りみたいなのもあるし、うんうん、こうなんだろう、キリっていう眉が流行ってる時もあれば、うんね、うっすら自然なみたいなのもあるし、うん、でもそれって自分はどっち似合うのみたいな感じで、
そう、うん、そういうのも含めてね、なんかちょっと時間取って情報聞きに行くとかさ、うん、そういうことができたらいいんじゃないかなって、ね、
なんかそうこう優先できないっていう人はこう、うん、自分にまずこう許可を出すっていうところがこううん、できてないのかもしれない。
そうね、
うん、
私もまあ自分に許可してなくって、まあ、今転職2回しま、うん、その私も病気して転職して、うん、なんかいろんな景色を見てきたから今ね分かることっていうのもあるし、
なんかやっとこう言語化できるようになってきたみたいな。
そう、言語化できるようになってきた。
素晴らしい、素晴らしい。
なんか私たちの世代特にまあ、40代後半氷河期世代って言われてますけど、うん、50代前半とかやっぱ頑張ってなんぼっていうのが20代の価値観だったし、うん、若い時の価値観だったけど、今はそのまんまの自分でやる、で特にその、うん、まあ、私20代がそうだったんですけど、サーポンもね同じ業界で働いてたからそうだと思うんですけど、ブラックいや当たり前の時代だったんで、徹夜も
死ぬまで働くみたいな、
そう死ぬまで働く、
昭和の時代、仕事した時はもう平成だったけど
そうなんだけど、やっぱりそれが、まあ、10年ぐらい前から働き方改革とか言われて、ね、働き方変えていきましょうってなって、うん、今なんてなんだろう、みんなね、うちの会社もそうですけど、お父さんも育休を取る時代ですから、うんうんうん、夫婦で合わせてっていうので、
そう、ね、
お迎え行かなきゃいけないで帰る人も普通にいるし、うんうんうん、なんか
ご飯作るのも ね
当たり前だし、ね、
旦那さんが担当とかね、うん、買い物も旦那さんとかね、うん、全部旦那さんがやってるみたいな人もいるし、
うん、そうだけど、なんか価値観がアップデートできてなかったりすると、まだまだ自分の中で頑張らなきゃってなってるから、自分を楽しむ時間ですよ ね逆にね、
なんか価値観のアップデートってちょっとキーワードかもしれないですね、
うん、
なんか自分にまあ許可を出すってさっき言ったけど、こうなんかおしゃれってこう外見だけじゃなくて、こう自分の内側にこうつながっていくみたいな。
そうですね、
で手段がおしゃれとかヘアメイクとか、そう、
特に女性とかは綺麗だとお得なことも多いと思うので、確か
に褒められる、あれ今日どうしたのみたいな、
ね、そうなんかそうすると自分も気分いいじゃないですか。だから結局それって心の中にもつながっていく、うんうん、なんか ね、男性の人はね、まあ、別に男性がおしゃれしちゃいけないわけじゃないんですけど、うんうん、男性より女性の方がなんかそういうやっぱり毎日メイクしなきゃいけないとか、うんうん、ね、
着火力が早いかもしれない、
うん、着火力が早いと思いますあの感じる心がね、
そうね、
必要だからね、
うんうんうん、じゃあなんかこう秋のこう、うん、今後活動でなんていうのかな、なんかこうリスナーさんに伝えたいメッセージとか、なんかイベントの告知とかありますか？
そうですね、直近、まあやっているのがやっぱりこの時期になってくるんで、夏になってくるんでショッピング動向してほしいとか、やっぱ自分に似合う色知りたいって言って、うん、
私もショッピング動向してもらった
そう、ね、まあ、確かにパーソナルカラーも来てくれてるし、やっぱり自分に似合うもの何か知りたいっていうのがあったら、ぜひSNS の方にもアップしてるんで、
うん、
ね、見ていただけると嬉しいです。
なんか体験したことがないから、うん、こう身近な人がやってるっていうと、あ、なんかすごくハードルが低いんですよね。
あ、そうね、やっぱりね、ショッピング動向にお金を出すっていうのがさ、結構もったいないとか思うんですけど、自分のことは自分が一番わからないから、やっぱ私もそうですけど、他の人に見てもらう、うん、店員さんとか、うんうん、よく行くお店の店員さんとかね、そういうのに頼ったりしてもいいですけど、早いですよね。
そう、もうなんか何着かこう持ってきて、私の体にパーってこう当てて、うん、違うなみたいな感じで、うん、選んでくれて、
似合うものをね知っとくだけでもあれだから、うん、いいから、今若い子で流行ってるパーソナルカラーとかね、骨格っていうのもね、知るっていうのも一つの手段だと思います。
結構パーソナルカラーは目から鱗でしたね。な
んかどの点が、どういった点が鱗でした？
やっぱりやって自分が、うん、自分に似合う色が分かると、うん、迷わない。お買い物に行っても、あ、この色私に似合うって言われたから、これちょっとトライしてみようかなみたいな。
あ、なるほど、う
んうん、迷わなくなった。
よかったです
そう、なのでそういうこうちょっとやってみようかなとか、うん、なんかちょっとトライしてなんかチャレンジしてみようかなみたいなのって、こう結構身近なものにあると思うんですよね、うん、なんか大きく人生どうしていこうみたいなものより、なんかどんな髪型にしようとか、うん、どんな、リップの色とか、
うん、
なんかそういう実は身近なこう積み重ねがこうどう生きていくかにもつながっていくかなってすごく。
あ、そうですね、うん、結構ねパーソナルカラー来てくださってよく言うのが、似合う色と自分の好きな色って案外一致してるとか、うん、ちょっと案外近かったり、どっかに要素があるんですよね、うんうん、例えば小物とかね、
うん、
あと着てる洋服とかね、
うんうんうん、
なんかそういうのにつながっていくから、なんか知りたいって思うのがまず一番大事かなって、うんうん、
第一歩はい、私もいろんな骨格診断とかも、うん、あと写真撮影も秋になんか全部プロデュースしてもらってるみたいな感じになって、大変お世話になっております、うん、
いや私もいろいろサーポにお世話になってますのでは
い、そうしたらなんか今後そのイベントも随時開催していくと思うんですけど、秋とこうつながりたいっていう場合はなんか Facebook とかそういう SNS ってどんなものやってますか？
最近メインでやってるのはブログとインスタですね。
あ、最近始めたっていう。
そうですね、ブログもちょっとどういう風な形がいいのかなと思って最近アメブロ始めました。
あ、素晴らしい。なんかアッキーってすごく IT に強いから自分でホームページも作っちゃったりとか。
はい、ホームページも作ってます自分で、はい、
すごい。なんか密かに黙々と準備してるっていうところが。
そうですねただ宣伝がねあんまり上手じゃないのであ
、じゃあ秋の、リンクも私の番組ホームページに貼っておきますので、皆さん、
はい、
ぜひどんどんつながってみてください。はい、ではそうですね、この後はエンディングに移っていきたいと思います。
夢の種。
はい、ではアキ、今日はいかがでしたか？
めちゃくちゃ楽しかったです言い忘れてたんですけど私もラジオパーソナリティをちょっとやりたいなと思って、うんうんうん、 一番退院して一番にやったことがそのパーソナリティの学校に行ったって。
一番やりたいことだったってことですか。
あの一番やってみたかったこと。
やってみたかった、
うん、だから今日は呼んでもらってすごい楽しかったです、
うん、なんかこうやってみたいとかなんかやらなきゃじゃなく、うん、やってみたいっていうことってすごいなんかパワーも出ませんか。
出ます。だからその、ね、なんだろうパーソナルスタイリングもやってみたいから始まってるから、うん、本当にね仕事よりエネルギー注ぎやすいかなな
んかこうすごい疲れてヘトヘト平日、うん、もう働いてヘトヘトなんだけど、まあ、今日あの収録してるのはお互い休みの今日は土曜日なんですけど、うん、
土曜日ですよね。
昨日まで結構ハードだったけどなぜかなんか楽しいこととかやりたいことはなんか力が湧いてくるみたいな。
そうですよね、うん、それが逆に仕事のエネルギーにもなったりするし、うんうんうん、私もゴールデンウィーク仕事でねヘトヘトなんですけど今日は楽しかったです
ありがとうございます。じゃあなんかあの最後にこう皆さんにこう一言言っておきたいこととかありますか。
あサーポンのラジオ番組とても楽しいので、
はい、
あのサーポンのお友達の方はぜひ出た方がいいと思います
アッキーも何回も来てください。
はい、何回でもあの呼ばれたら来ます。
ありがとうございます。じゃ あの今日アッキーありがとうございました。
あこちらこそありがとうございました。
はい、じゃあ本日のゲストは永井明子さんことアッキーでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ではあのおしゃれってなんかこう単なる見た目の話じゃなくて、自分のこう心に正直であるっていう、うん、なんかそんなことでもあるんだなっていうのがすごく改めてこう感じました、
うん、なるほど。すごいサーポンの言語画が素晴らしい。
なんかこうついファッションってこう誰かの目をこう気にして自分にこう厳しくなっちゃったり、
うん、
なんで私こんなのできないんだろうみたいな、あとこうしなきゃみたいな風にこう思い込んでしまうことってあると思うんですけど、うん、でもなんか自分にふとなんかそれでいいんだよっていう風にこう声をかけられて自分がかけられるとこう安心感とか、あ次こうしてみようみたいな、あの、うん、そんなのがこう生まれるような気が。
そうですね、うん、だからやっぱりファッションって心の一番外側に出るものだから、うんうんうん、やっぱり自分の好きなものとか、うんうん、まあ、自分に似合うものと知っとくとすごい表現しやすいなと思います。
なんかすごいおしゃれって結構深いなと思って、こう表現する、
うん、
洋服で自分を表現するとか、なんか自分をこう信じてみるとか、
うん、
なんかその一歩がこう自分の心がこう柔らかくなったり、こう、うん、なんだろう、ウキウキしたり彩りがこうつけられるみたいな、なんかそんな気づきを今日ちょっとお話しして感じました。
ありがとうございます。
はい、はい、では今日秋にあのゲストとして登場していただきました。まあ、私への、あの感想も含めてあの番組のホームページから応援メッセージがあればぜひお気軽にお寄せください。はい、あの一言でもあのすごく励みになりますので、ぜひぜひあのお気軽にお寄せください。はい、では、最後に私からあなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティの澤谷優子ことサーポンでした。